はい、それでは、今日はですね、出エジプト記、ちょっといつもより短くなると思います。まあ短くなると言っても長いですけれども、他の、ね、まあ普通の教会より長いんですが、2章だけありますね。14章と15章だけあります。出エジプト記ですね、14章と15章ですけれども、ほぼ問題は解決された状態なんですね。イスラエルの民が、もう、エジプトを出ることができ、もう実際にその国境地域である、まあ、エタムのところまで来て宿営している、まあ、キャンプを張っていると、まあ、いうことで、もうこれで終わってもよかったんですね、話としては。どうしてかって言ったら、神様が私の民を出て行かせなさいとパロに言って、パロが無理やり、パロがですね、そのエジプトの王が死んだということを通して、もう出て行かせたわけですね。もうそれで終わる、ということなんですけれども、神様はですね、不思議なことというよりも、ちょっと待ってというぐらい、こうびっくりすることをなされるんですね。何ですかそれはと、まあ、文句を言ってしまうかもしれないようなことをされます。で、それが14章なんですよ。ですか、14章の1節2節をご覧ください。主はモーセに告げて仰せられた、イスラエル人に引き返すように言え、そしてミグドルと海の間にあるピ・ハヒロテに面したバール・ツェフォンの手前で宿営せよ。あなた方はそれに向かって海辺に宿営しなければならない。ですか？皆さんが地図がお持ちだったらですね、まあ、少しずつ違うんですね。どこにあるかってはっきり分かってないんですよ。だから、ちょっと推測っていうことなんですけれども、エタムというところはもう本当に砂漠の中に入れる。この東に行くとですね、もうシナイ半島の砂漠なんですね。ところが、このピ、ハヒロテというところが、また引き返してですね、そして、この紅海の、西側の方の岸辺にあるところに戻りなさいと神様がおっしゃったわけなんです。で、ここの地形が一体どうなってるかと言いますと、ちょうど皆さんが紅海の方だとします。いいですか？で、私がこっちの、だから西側ですね。そっちが東側になりますよ。ですね。ピーハヒロヒテがここにあるとしたら、ですね。この海辺のところなんですよ。そうすると山がですね、こういう感じで、この山脈があるわけなんです。ちょうど向こう側からこう入ってって、また向こう側出ていかなければいけないと。いうことで、まあ、いわゆる、なんていうのかな、ずっと奥の奥にまで入って、あと行き止まりみたいなところになったわけですね。迷路の行き止まりみたいなところに宿営しなさいと、引き返しなさいと神様が言われたんですね。それが今のここの言ってることなんです。で、次を見ると、パロはイスラエル人について、彼らはあの地で迷っている、アラノは彼らを閉じ込めてしまったと、言うであろう。私はパロの心を固くなにし、彼が彼らの後を追えば、パロとその 全軍勢を通して私は栄光を表し、エジプトは私が主であることを知るようになる。そこでイスラエル人はその通りにした。ですか？パロが、その、迷路の、その行き止まりまで来たようなものを、来たような、このイスラエル人を見て、欲を出すわけですよね。なんだ、また、とっ捕まえて、奴隷にすることができるじゃないか。ですね。イスラエル人をまた自分のものに引き戻すことができるじゃないかという、まあ、ある意味で誘惑というか、なんていうのかな、こう、欲を引き出すようなですね、ことを神様があえてなさろうとしてるわけ。いかがですか？ここまで読んだらですね、神様意地悪な人だよねっていう話になるわけですよ。私たちが神という言葉を聞いたときにですね、良いことをしてくださる存在ということを願うわけなんですが、私たちの理解の範囲、 また私たちのその目に見える中においては意地悪をしてるんではないかと思われることを神様が行われるんですよね。で、そこで私たちが選択が二つあるんですよ。一つは、なんだこの神は、こんな神なんかいらねえという選択が一つ。もう一つの選択は、私にはわからないけれども、神様は何か良いことをしてくださる。なぜならば神は良い方だからと信頼する。自分には理解できないけれども信頼するという二つの選択があるわけなんです。で、神様はですね、ご自分の今栄光とありました。ご自分がいかに素晴らしい方なのか、いかに私たちのことを愛し、いかに私たちに良いことをしてくださるかということを、生半可なですね、ものではなくて、とてつもない大きなスケールで、お見せになるために、あえて、この途中経過はですね、意地悪に見えるようなことをなされるんですよ。ヨハネの福音書の、確か11章でしたか。ラザロというですね、イエス様が愛している人がいたんですね。そして、姉妹がいたんですけども、マルタと、そしてマリアがいるんですけれども、で、ラザロが病気ですという、ことを聞いたんですが、イエス様はあえて、2日間、そこに行くのをとどまって、出ていかなかったんですよね。で、そこまで行くのに、2日かかりますけど、合計4日ですよ。その間に死んじゃったんです。なんで来てくださらなかったのですか。マルタ聞きました。マリア聞きました。皆が泣いています。なんでイエス様がそれをされたのかと言ったら、ただ病気を治すんじゃなくて、死んだのに生き返らせるということを見せたかったからなんです。神の力というのは単に病気治せるよ。じゃなくて、生き返らせるんだよ。これだけ神様は、私たちが死を恐れることがないほどに、それほど素晴らしい神様、永遠の命を与える神様なんだということを知らせるために、病気を治すなんてもう死んじゃうじゃないですか、いつか。本当にそれを示すために、愛しているということを示すために、2日間とどまったんですよね。同じことなんです、ここでも。ここの今読んだ4節のところを見ると、私は栄光を表すよ。それは、エジプトを完全に、そのエジプト軍をですね、完全に彼らの前で打ち滅ぼすことによって救いをもたらすよということなんです。彼らは奴隷の身として何百年もそこに、エジプトに来てからですね、イスラエル人は430年間、最初の時は良かったんですけどね、途中から苦しみを受けてですね、奴隷の中で生きていたわけですけれども。出た後にですね、皆さんもトラウマってわかりますよね。昨日も話しましたが、全然そういう状況ではないのに、まだ恐れている過去のことについて。で、陸続きじゃないですか。襲ってくるかもしれないじゃないですか。ですよね。でも神様はその心配を一切粉砕するために、なくするために、神様は、私は栄光を表すよ。彼らを、消し去るということをお考えになったわけなんですよ。でも今私こうやって説明してるけれども、彼らはまだこのことは分かってません。ただでも彼らはですね、何か良いことしてくれるんだなと、この軍隊に対して何かこうやってくださるんだなということは分かってたんですね。でも今私が説明したところまでは分かってなかったですか。素晴らしいですよね。そこでイスラエルはその通りにしたと言ってます。で、5節ご覧ください。民の逃げたことがエジプトの王に告げられると、パロとその家臣たちは民についての考えを変えていった。我々は一体何ということをしたのだ。イスラエルを去らせてしまい、我々に仕えさせないとは、思いを変えました。パロが、このエジプトの王がイスラエルの民を出て行かせたときは、無理やりだったんです。なぜかというと、自分の長男息子が殺された。 またエジプトにいるすべてのエジプト人の長男が殺され、また家畜の初めに生まれたオス、これ全部合わせてウイゴと言いますけれども、初めに生まれた男の子あるいはオス、全部殺されたんです。だからもうこれで自分たちはもうイスラエルがここにいてもらっては困るということで強制的に出したわけです。自分から進んで神様がこう言ってるからといって自発的に出したんじゃないんですよね。だから彼は強制だから心が変わってないんですよ。無理やりだから。だから状況がこのように変われば心が変わるんですよ。これが人の心なんですよね。人の心なんです。で、神様は強制される方じゃないんですよ。で、神様は私たちが本当に悔い改めて、その自分が悪いことをしたんだ、そしてイエス様に従いたいということをですね、無理やりはできないということをよくご存知なんです。愛によってのみ、また神の恵みによってのみしか、その、本当に人は心を入れ替えることはできないんだということをよくご存知なんです。でも今は、神様はパロの心を頑なにするとおっしゃいました。なぜかと言ったら、パロは最後の最後まで、このイスラエルの民に対して、また神ご自身に対して心を開かないことをご存知だったので、神様はそれをフル活用されるんですね。ですか。この堅くなにするっていうのはですね、私は神様のことを信じたいんですけれどもって言ってるのに、堅くするぞーって言ってですね、イエーってこういうのやるんじゃない、それロボットのようにですね、操作してるっていう意味ではありません。もう彼自身がもう選択して、そして私はもう二度と、もう私は絶対に信じないっていうことを神様は、よし、じゃあ私はそれを利用しようと。ということなんですね。そういうことなんです。で、それを今ここでしているわけですね。で、6節、そこでパロは戦車を整え、自分でその軍勢を率い、襟抜きの戦車600とエジプトの全戦車をそれぞれ補佐官をつけて率いた。興味深いですね。奴隷ですよ、イスラエル人って。まあ確かにね、この時には大人の男性だけで、60万人いてですね、まあ女性、子供を含めたら200万人ぐらいいたと思うんですけれども、にしてもですね、奴隷の彼らに最新鋭の精鋭部隊をですね、この、連れていくわけですね。で、パロ本人がですね、率いてですね、滑稽じゃないですか。けれども、もう、今までね、すごいことを経験してますから、彼らは。ですか。それで、もう、武力を持って、軍事力を持ってですね、その神様がなされていることに対抗しようとしているわけなんですよ。愚かですね。愚かなんです。滑稽なんです。でもその滑稽なことを、人間ってするんですね。神様の働きに対して物理的な力で対抗しようとするわけなんですよ。神様がなされているのに祈らずに、じゃあなんだ、このこれをやってあれをやってって言ってですね、まあこの国のレベルだったら軍事力を上げてですね、また経済力をつけて、まあ、それももちろん大事ですよ。それやるなって話をしてるんじゃないです。けれども、神の代わりにそれをやっていこうっていうのは本当に愚かなことなんです。で、この世がどうなっていくかっていう、その聖書は終わりのことを話していますけれども、それは世界戦争が起こる話をしています。まあ、よく言われますよね。ハルマゲドン。で、オウム真理教も使ってですね、あの時私は滑稽だったんですね。ハルマゲドンがって言ってですね、霞が関を狙ってとかって。場所があるんですよ。ハルマゲドンの意味はメギドの丘と言います。もともとの意味は。メギドの丘ってあるんですよ、実際に。イスラエルにあるんですよ、メギドが。ですね。まあ、それだけでもう、あとメシアがなんだかって、メシアユダヤ人ですから。もうそれだけでですね、聖書を知らないで、もう本当につまみ出して、 言ってるだけの話なんですが、それでも世の終わりは世界戦争が起こるということを言ってるんですよ。で、そして軍隊があの中東地域に集まるって話をしてるんですよ。不思議じゃないですか。世界戦争起こるとですね、いつもあそこになるんですね。あそこが、なんかここに磁石があるかのようにですね、集まっていくんですよ。この歴史を見ていくと。ですか？日本も関わったんですよね。まず第一次世界大戦でドイツとかあそこが戦っている時に日本も加わってですね。そして第二次世界大戦もそうですよね。あのヨーロッパですよね。あと北アフリカとかですね。あそこが関わっていくんですよ。日本も関わってどんどんどんどん、西に動いていったわけなんですね。インドまで行った時に負けちゃったから、終わったんですけれども。で、今はイスラエルが中心ですよね。イスラエルが中心で。イスラエルのあそこがどうなるかでもう世界全体の軍隊が、この軍事ですか、その神様信じてないその軍事専門家もみんな言いますよ、同じこと。で、それが、最後に起こります。そして何するかというと滑稽なんですが、こう書いてますよ。ですか？黙示録の19章なんですが、開かれていいですよ。また私は獣と地上の王たちとその軍勢が集まり、馬に乗った方とその軍勢と戦いを交えるのを見た。天から戻って来られるイエス・キリストに対して、皆が最新鋭の兵器を使って戦いを仕掛けるわけですよ。今よくアフガン戦争とかですね、いろんなところで使われてるボーンとかっていうもうとてつもないなんかミサイル落としたら地下、なんか地下室までですね、このシェルターまでですね、こう突き抜けるようなですね、そういうものももう発明してるわけですよね。で、そういうのを向かってバーンとこうやるわけなんですよね。でも、私たちが信じているイエス様は、天と地を作られた神の子です。光をあれと言ったら光ができ、ですね。そして水があれって言ったら水ができてですね、陸ができろって言ったら陸ができですね、死ねと言ったらですね、その最新鋭の兵器も全部めちゃくちゃになるわけなんですよ。ですから私たちはですね、今でっかいスケールの話をしましたけれども、私たちが知らなければいけないのは、祈りって力があるんだよ。神様に頼るって力があるんだよ。気休めじゃないんですよ。日本人はですね、日本人だけじゃないんですが、でも多くの人がですね、気休めのために、心の安定のために、神様が必要なんだと思うわけなんです。そういう類のものじゃないんですよ。そうではなくて、神がいて、実際に具体的な目に見える事柄に対して神様は働きかけてくださる神なんです。ですから、コリントの第2の10章の4節から6節にこう書いてありますけれども、私たちの戦いの武器は肉のものではなく神の御前で、要塞をも破るほどに力のあるものです。私たちは様々な試練と神の知識に逆らって立つあらゆる高ぶりを打ち砕き、すべての計りごとを虜にしてキリストに服従させ、またあなた方の従順が完全になるときあらゆる不従順を罰する用意ができているのです。肉のものじゃないよと、要塞をも打ち破るほど神の前に力があるんだよ。ということを言っています。で、8節をご覧、ですね、8節ですね。主がエジプトの王、パロの心をかたくなにされたので、パロはイスラエル人を追跡した。しかしイスラエル人は、臆することなく、出て行った。素晴らしいですね。ここまであんまりずっと、ことの重大さが分かってないですよね。いいですか？それでエジプトは彼らを追跡した。パロの戦車の馬も、騎兵も軍勢もことごとく、バールツェフォンの手前、ピ・ハキロテで海辺に宿営している彼らに追いついたということで、追いつきました。まあ、ここまではですね、イスラエルも信仰を持ってたんです。皆さんもこういうことありますよね。私しょっちゅうありますけども、こうスムーズに行くんですよ、信仰が。で、神様、あ、そう言われました。じゃあ、従っていきます。従ってですね。で、従ってですね。あ、お、お見向きたの。でも、まあ、軍勢が来るって言っても、まあ、神様何とかしてくださるだろうと思ったら、してくださらなかったんですよ。自分たちの目の前まで軍隊が来たわけなんですよね。そういう時、私たちどうしますか？なんでせっかく祈って、せっかく信じてきたのに、なんでこれってこうなるわけなんですよね。で、イスラエル人がそうなっちゃったわけなんです。次をご覧ください。10節。 ファロは近づいていた。それでイスラエル人が目を上げてみると、なんとエジプト人が彼らの後に迫っているではないか。イスラエル人は非常に恐れて主に向かって叫んだ。主に向かって叫んだっていうところまではいいんですが、次です。そしてモーセに言った。エジプトには墓がないので、あなたは私たちを連れてきてこの荒野で死なせるのですか。私たちをエジプトから連れ出せたりして一体何ということを私たちにしてくれたのですか。私たちがエジプトであなた方に言ったことはこうではありませんでしたか。私たちのことは構わないで、私たちをエジプトに使いさせてください。事実エジプトに使える方がこの荒野で死ぬよりも私たちには良かったのです。いかがですか。彼らがですね、恐れるところまでは仕方がありません。当然恐れますけれども、そして主に向かって叫んだっていうのも素晴らしいですね。神様に向かって叫んだ。ところが今度モーセに文句を言ったわけですよ。私たち祈った後にすぐ不信仰になるんですね。なり得るんですね。答えを待たずして、救いを待たずしてですね、私たちは、このいろんなことを自分で考えていくことが十分にあるんですね。不思議じゃないですか。祈っておーって祈った後にですね、全然祈って、あんた本当になんで祈ったのっていうことをですね、言ってしまったりやってしまったりするわけですよ。まあ昔は、昔っていうか、あの創世記の学びの時にはヤコブがそうでした。エサウ、お兄さんエサウがかつて自分を殺すと思っていたお兄さんエサウが、この400人の人を連れてやってくると聞いてですね、恐れました。で、神様に祈りました。で、祈った後に何をしたかと言ったら、彼は家畜をですね、この用意してですね、そしてそれをいくつかに分けてこう贈り物として送ったわけですよ。彼を、怒りをなだめるためにですね、送っていった。エサウの心がその贈り物によって変えられるようにっていうふうに彼は、まあ、企んだと言ったら言葉は良くないですね、考えてですね、やったわけですよね。で、同じことをここでもやっていて、そしてもう一つここでの彼らの問題というのは、文句を言ったことまではいいんだけれども、結論まで言っちゃったのが、これ致命的なんですよ。エジプトにいた方が良かったじゃないかと。ここまで言ったらまずいんですよね。詩篇の中でですね、ですか、文句を言っている箇所って多いんですよ。祈って、神様に祈っていてですね、文句を言っているっていうのはあるんですよ。その疑問を呈しているっていうのはあるんです。結論付けてはいません。しかし神は聖なる方だ。しかし神は慈しみ深い方です。しかし神は、こういうふうに戻るんですね。そして祈ってる間に神様が、この平安を与えてくださり、答えを与えてくださり、そして勝利のこの賛美をするっていうふうに変わっていくんですよ。でも彼ら結論まで言っちゃった。これまずいです。で、もう一回この詳しく見ていきますが、この不満の内容ですけれども、エジプトではなく、荒野で死なせるつもりかと。11節ですね、言っています。エジプトを出ることができたんですけれども、その次は荒野だったんですよ。これ言い換えると、彼らにとってのエジプトっていうのは世だったんですね。まだ神のことを知らないうちに生きていた世界だったわけなんです。そこから神様に呼ばれて、呼び出されて出てきたわけなんです。出てきた先が荒野だったんですよ。つまり、私はイエス様を分かりました。信じます。あなたがそのようにおっしゃるのであれば、私はイエス様を信じてみたいです。イエス様にかけてみます。と、やったのはいいものの、イエス様を受け入れたと思った途端に悪いことが起こってきたと。生活が良くなるところか悪くなっていったと。 ですね、まあ、怪我をしてみたりとか、なんかいろんなことがね、その商売がうまくいかなくなってみたりとかですね、そういう試練というのがあるんですね。あるんだけど、大きな違いはその試練の中に神様が一緒にいてくださる。だから必ず守ってくださる。必ず足りなかったら恵んでくださる。そしてこれはあくまでも一時的であって、約束の地というのがあって、そこに行く時まで神様が守ってくださる。で、約束の地に入ったらもうそういうことは全然、ね、気にしなくてもよくなるわけなんですよ。で、ここが思考転換が大事で、今までエジプトにいた時には神以外のものにより頼むことができたわけです。エジプトはその富があり、またその恵まれてますからね、自然的にもそのナイル川がありますから恵まれていますし、だから、もう本当に、そしてそういう川であるとか牛であるとか、そういうものを全部神にしていた。なぜかって言ったら、それが富と力の源泉だったからですね。他のものに、天と地を作られた神様以外のものに頼ることができてたわけなんですよ。ですか。でもそこから出て行くとなると、頼れなくなるわけですよね。で、なんだこれはって話になってくるんです、私たち。けれども、その富と力のすべての源泉であられる、誠の神、天と地を作った神が共におられる。という、神様に頼る生活に変わっていくわけなんです。イエス様を信じるというと、いやじゃあこれか、今までの努力はしなくていいんですか？他力本願になってしまうじゃないですか。他力本願なんですけども、たやすい他力本願じゃないんですよ。自分の理解できないこともことごとく起こってきます。それでも頼っていく、頼っていく、頼っていく。そしてその度に神様が真実を持って答えてくださる。この連続の生活に変わっていくわけなんです。そしてもう一つの彼らの問題は、エジプトで使える方が荒野で死ぬよりはマシだと言ってるんですね。この12節見てください。エジプトに使える方がこの荒野で死ぬよりもマシだと。いかがですか？マシなんですかね？彼らはですね、もう自分たちがエジプトでどれだけ苦しめられてたかっていうことをもう忘れている、あるいは歪曲しているっていうか、そのちゃんと見てないんですよね。人間って不思議なんです。人間って自分が経験したことっていうのは必ず覚えてると思ってるんですけれども、自分が経験した過去のことでさえもが今の自分の心の状態でその客観的な事実までが変わってくるんですよね。だから一つのことを言ってるのに、ある人に言わせるとこうで、ある人に言わせるとこうで、微妙にその人本人に都合のいいように事実が変わってるんですよ。で、これを彼らが行ってるわけです。エジプトでどれだけ苦しい目にあったかっていうことは今は思い出さないで、ある程度ほら奴隷ですから補給されていた食料とかあるわけですよね。で、そっちのことばっかり見て、そして今の荒野の生活を見上げてるんです。今自由を勝ち得てるじゃないですか。エジプトからこのもう本当に何もかもですね、このそれを忘れてですね、それを見たくないから今文句言ってるわけでしょ。自分を文句言ってるのを正当化するためにはエジプト良かったっていうわけなんですよ。で、これがイエス様を信じた後に陥る誘惑なんですね。それ何かって言ったら、罪の生活忘れちゃうんですよ。前信じてなかった方が幸せだったんじゃないって話になるわけです。で、いかに虚しかったか、いかに辛かったか、っていうことを忘れているんですね。で、以前の生活について、聖書にこう書いてあります。よろしいですか？エペソの2章の1節から3節を見ます。開きたい方は開いてください。開かなくても結構です。ですか？ あなた方は自分の罪過と罪との中に死んでいたものであって、その頃はそれらの罪の中にあって、この世の流れに従い、空中の権威を持つ支配者として今も不従順の子らの中に働いている霊に従って歩んでいました。私たちも皆、かつては不従順の子らの中にあって、自分の肉の欲の中に生き、肉の心の望むままを行い、他の人たちと同じように生まれながら身怒りを受けるべき子らでした。You are dead. あんたは死んでるよ。罪の中に死んでいたんだよ。そしてもう悪魔の言いなりになっていて、肉の欲の中に生きていて、それで思うままにやっていた。で、その行き先は神の怒りを受ける。それしかなかったんだよ。ってこういう話をしてるんです。いや、そんなに悪くなかったんですけど。忘れてるんですよ。忘れてるんです。自分がどういう状態だったか忘れちゃってるんです。これが神様が言っている信じる前の状態なんですね。そして次、いいですか？彼らが言ったその文句に対してモーセが答えています。モーセは民に言った。恐れてはいけない。しっかり立って今日あなた方のために行われる主の救いを見なさい。あなた方は今日見るエジプト人をもはや永久に見ることはできない。主があなた方のために戦われる。あなた方は黙っていなければならない。素晴らしいですね。モーセはこのような文句を聞いたけれども、彼らに慰めと励ましの言葉を与えました。一つ目は、恐れてはならないです。恐れとか不安、私たちの思考と行動をですね、すべて影響を与えますね。そして聖書ではですね、恐れというのは愛と相反するもの、その反対語にもなるぐらいのものなんだよということを教えています。第一ヨハネの4章の18節です。愛には恐れがありません。全く愛は恐れを締め出します。なぜなら恐れには刑罰が伴っているからです。恐れる者の愛は全くものとなっていないのです。素晴らしいです。愛には恐れがない。全く愛は恐れを締め出すよ。まず恐れてはならない。次にしっかり立ってと言いました。立つって簡単ですよね。でも私たちはちょうどじれったくて動きまくる子供のようにですね、立っていることができないんですよ。しばしば、いろんな形で立てなくなるんですけど、例えば絶望したらどうなりますか？その場で倒れちゃいますよね。絶望すると立てないんですね。で、今度はですね、恐れたら、逃げようとするわけですよね。その場から。そして今度は、じれったくなったら、今何かしなきゃいけないと。今！そして、うぬぼれたらどうなりますか？大丈夫さ。海の中に入っちゃえ。って言ってですね、俺たちは無敵だとかって感じでですね、海の中に入るか、あるいは元に戻って、そのエジプト人と戦おうとするか、どっちかですよね。で、立てないんですよね、なかなか。すごい簡単な行為なんですけども。だけれども、私たちは、主にあって固く立たなければいけない。で、次に主の救いを見なさいと、言いました。つまり、自分が自分を救うのではなく、主が、神が、自分たちを救う。自分を救う。ということですね。自分の知恵や力が何もない時にこそ、神様がご自分の知恵と力で働いてくださるわけなんです。で、こういうことわざがあります。人間の窮地は神の計器である。わかりました？これ英語で言うの。Man's extremities are God's opportunities って言うんですけども。人間がもう何にもできなくなった時、もう方法がない、袋小路に入ってしまったという時に、神様がようやく、あ、ようやく俺が働くことができるなって言って、はい、よし、やってあげるよってこうやってくるわけ よく使う例えはですね、水で溺れている人たちの救助ですね。で、こういう教育を受けると聞いてますけれども、溺れている時には助けられないよ、もがくんですね。で、助けに行くと自分も引きずり込まれて沈んでしまうから、ちょっともう沈むくらいの時に行かなければいけないよ。そしたらもう自分が自分を救おうとすることをやめるので、ようやく助けることができる。これ神様と私たちの関係も同じなんです。自分で自分を救おうとするときには神様は助けられないんですよ。でも自分が手を離すときに神様がようやく助けてください。だから自分ではなく主の救いを見なさい。で、次が素晴らしいです。あなた方は今日見るエジプト人をもはや永久に見ることができない。見ることはできないんですよ。自分は見ようと思っても見られないんですよ。しかも永久に。なんでかって後で出てきますけれども、死ぬわけですよね、彼がね。で、死に絶えた姿をこう見るわけですよね、自分の目で。これで完全に恐れが消え去るわけです。で、こういう、働きを神様はしてくださるんですよ。罪の許しを与えると神様は約束してくださっています。で、その許しというのはですね、私たちはなかなか受け入れられないんですよね。なぜかと言ったら、責めがあるから。両親の咎めがあるから。そして過去のことを思い出す。何かちょっと不都合なことが起こると、やっぱり私が過去に行ったことがこうなっちゃってるんじゃないのっていうふうな。で、それで神経症に悩んでいく。というのが、実は今の現代なんですね。いろんな人がその病気にかかってしまった。まあそうじゃなくてもですね、悩むわけですよ。でも神様は、ほじくってももう出てこないように罪を取り除いてくださるわけですよ。で、私たちが、いや、私は罪を犯しましたと強調してもですね、他の箇所では私は忘れたと。罪を許してくださったら、もう神でさえが忘れてるんです。そのぐらい神様は完全な罪の許しを与えてくださる。で、次にですね、主があなた方のために戦われるって言ってんですね。で、これ英語で言うと Fight for you ですね。あなた方の味方になって戦うって言ってるんですよ。ですか？Fight against you じゃないんですよ。あなた方に対して戦うって言ってるんじゃないです。あなた方のために。神が味方なわけなんですよ。正義の味方っていうのありますよね。神が正義の味方なわけなんですよ。でも私たちは何かを、いつも神様の前に対しては、なんか、やっぱり、僕に対して戦ってんじゃないの？なんかちょっと悪いことすって、バーンって叩かれたりですね。いつもなんかこう、なんていうか、監視してるみたいなですね。こう、対立関係にあるんじゃないの？そうじゃないんですね。味方なんです。なんでか、それ聖書に書いてますけど、どこだったっけな。あ、ローマの8章の31節。では、これらのことからどう言えるでしょう？神が私たちの味方であるなら、誰が私たちに敵対できるでしょう？ということで、モーセがこう言ったんですね。で、最後にあなた方は黙っていなければならないと。ね、わーって言ってきたじゃないですか。あなた方は黙っていなければならない。でも今度はモーセがですね、祈りを始めるんです。叫ぶんですよ。主よーどうか救ってください主よーって、主よーってこれ叫ぶわけで叫ぶんですね。ところが神様が、お前何やってんのって。15節見てください。主はモーセに仰せられた。なぜあなたは私に向かって叫ぶのか。イスラエルに前進するように言え。すごいですね。私たちはですね、すべてのことの前に祈る必要があります。あらゆることで祈っていく必要があります。でも、祈って、祈って、行動に移さない、じゃないんですね。神様は行動に移せという時を与えられるんですね。祈って、で、前進しろと。だからモーセは必ず救ってくださるというのを信仰を持って受け入れてたんです。先のことわからなかった。でも信じたんですね、神様の約束を。けれども、まさか前進する形で、それをしてくださるっていうのは、思いもつかなかったんですね。 まあ、あの聖書に書いてあります、私たちの思いをはるかに超えて私たちの願いを叶えてくださるということをこれからされます。いいですか。あなたはあなたの杖を上げ、あなたの手を海の上に差し伸ばし、海を分けてイスラエル人が海の真ん中の乾いた地を進み行くようにせよ。見よ、私はエジプト人の心を固くなにする。彼らがその後から入ってくると、私はパロとその全軍勢、戦車と騎兵を通して、私の栄光を表そう。パロとその戦車とその騎兵を通して、私が栄光を表すとき、エジプトは私が主であることを知るのだ。パロは、モーセから初めに、ヤーウェ、主のことを言われたときに、主とは誰かと言ったんですね。でも今ここで私は主であることを知らせると。強く、この、しておられます。この断言しておられます。そして神様がなされていたの分かりますよね。これおとり作戦ですよ。自分たちがイスラエルを捕まえてあげるぞっていうふうに思ってたところが、自分たちが神様に捕まえられるということを今ここでなされるわけなんですね。そして19節、ついでイスラエルの陣営の前を進んでいた神の使いは移って彼らの後を進んだ。それで雲の柱は彼らの前から移って彼らの後ろに立ち、エジプトの陣営とイスラエルの陣営との間に入った。それは真っ暗な雲であったので夜を迷い込ませ、一晩中一方が他方に近づくことはなかった。覚えてますか？13章の最後のところにですね、イスラエルが旅を始めたら雲の柱と火の柱があったっていうんですよ。この昼は雲の柱、そして夜は火の柱、神様が共にいたということが書かれているんですけれども、この前も話しましたね。砂漠っていうのはですね、日陰だと涼しいんですよ。実際に私しな、妻と私、シナイ砂漠行ったことありますから、日陰涼しいんですよ。いわゆる灼熱の地獄っていうのはまさに文字通りですね。超暑いですよ、その日差しが当たるとですね。だけども、クーラーつけてるのに意外に涼しいんですね、日陰になると。で、今度は、夜は寒いんですよ。まあ、夏ぐらいはちょっとまだ暑いけれども、例えば、この2月とか3月に行ったらですね、昼はめちゃめちゃ暑いですけれども、夜になると寒いんですよね。湿気がないから。で、日本と全然違うんですよね。で、その雲と火の柱が、今、この神の使いと書いてありますが、後ろに行って、今、エジプト軍がこう追いかけてって、そしてイスラエル軍が歩いてる。その間に入って、真っ暗な闇を作られたので、それでこれ以上前に進むことができなくなったということであります。で、次に21節。その時、モーセが手を海の上に差し伸ばすと、主は一晩中強い東風で海を退かせ、海を陸地とされた。それで水は分かれた。はい。素晴らしいですね。モーセは手を海に差し伸ばしただけです。こうやってだけです。そしたら東風が吹いてきて、海を陸地とされたと。覚えてますか？モーセが今これ80歳ですけども、今モーセは。40歳の時はエジプトのパロの宮廷にいて、将来自分がこのパロになるぐらいにですね、そういうパロの家庭の中にいた人ですよ。その時に彼はイスラエル人を救おうと思ったんです。その苦しんでいるイスラエル人を救おうと思ったんですよね。で、エジプト人一人殺したんです。イスラエル人をいじめてるエジプト人一人殺して、成功しましたか、失敗しましたか。バレちゃったんですよね。しかも仲間のイスラエル人によってバレちゃったんですよ。で、パロは指名手配ですよね。モーセを逃げたわけなんです。たった一人のイスラエル人も救うことはできなかった。今どうですか？自分が死なさいと言われたのは手を伸ばすことでした。皆さん考えてみてください。今200万人ぐらいいるであろうと思われる人を、この最新鋭のですね、 兵器を持ったエジプトの精鋭部隊がやってきてるわけですよ。どうやって救いますか。一人ずつ救いますか。でもモーセはかつて一人も救えなかったんですよ。でも今手を伸ばしました。これがですね、肉による努力と御霊の導き、神の霊の導きの違いなんですよね。皆さんできますか。手を伸ばしてください。できますよね。で、神様の命令を聞くときに、いや難しい、できません、できません、できるんですよ。でもできますよね、これね。伸ばしなさいしたらできません。他は神様してくださるんです。命令に従うだけなんですよ。で、私が命令に従いなさいって言うと、いや命令ってできないできないとかって言うんだけど、できるんですよ。むしろ自分で頑張ってる時にできないんですよ。それ神様に言われてないから。わかりますか、この違い。で、あ、自分じゃないんだって分かったんですよね。それでモーセはかつ、呼ばれてですね、またエジプトに行くときに。で、それで彼は、もう自分じゃないんだ、自分じゃないんだってことが分かって、ただ神様の導きに従って、神様言われてることに従ってこうやっていった。そしたら、これからすごいことが起こるわけですよね。自分はこれしかやってないのに。そのエジプトの精鋭部隊が全員殺されるというその奇跡を見ることができるわけなんですね。で、次にですね、エジプト、あ、そこね、22節ですね。そこでイスラエル人は海の真ん中の乾いた地を進んでいった。あ、ごめんなさい。21節でちょっともう一つ話したい話が。この東風、強い東風とあります。で、聖書に興味深いことに、東から来る風っていうのは、なんか裁きを与える風なんですよね。で、なんでかっていうとですね、砂漠地方、アラビア半島の方から来る風なので、熱風なんですよ。で、しかも乾燥してるんですよ。で、これもね、経験したんですけどね、私たち。あれ、ちょうどね、中華料理店でなんかバイトしたことあります、皆さん。なんかわかんないんですけど、真夏の時に中華料理店でバイトしてみてください。で、この油物をですね、やってる時にですね、風が来てもですね、うわーって言ってですね、全然涼しくならないような状態。よりもっとすごいです。よりすごい。吹いてくれるなって感じですね。ことごとく作物も枯れていきます。だから、ちょうどなんていうのかな、ここで風が吹いてるっていうのは、皆さんがですね、お風呂入った後にですね、ヘアドライヤーです。ブワーって熱風かけますよね。あれみたいな感じです。ドーって今、この海に対して強い風が来てるっていうのは、この乾燥させるんですよ。そういう感じですね。です。ですか。で、ちょっと想像できないなって思ったら、まあ、信じてください。どうなったのかわからないですけれども。参考までに映画のですね、10回とかですね、いろんなプリンスオブイジプトとかいろいろですね、映画とかありますからね、まあ、ご覧になってもいいかもしれませんけれども、まあ、実際のところはね、信じるしかないですね。で、それで、いいですか、そこでイスラエル人は海の真ん中の乾いた地を進んでいった。水は彼らのために右と左で壁となったと。右と左で壁になりました。で、皆さんがこの出エジプトの話を聞いたらですね、世間の中ではたくさんのそのことについての本が出てるんですよ。で、多くの本は、これは浅かったっていうんですね。足の海、これ文字通り訳すると足の海ってなってて、それはですね、1メートルとかなんか数十センチとかわかんないけれども、その浅い海だったって話をするわけなんですよね。でも、聖書では、この15章にも出てくるんですけども、大きな壁となっているとか、堰を成しているとかっていうふうに書いてあって、その言っていることとは違うわけなんです。ちょっと考えてみてください。どうやって、1メートルとかなんか数十センチしかない水で、エジプト軍が死ぬことできますか？僕だって死なないですよ。これ泳げばいいじゃないですか。ちょっと深くなってきてる、とかつって泳げば死なないですよ。よっぽど死んだら奇跡ですよね。それまた奇跡ですよね。浅い海で死ぬことができたっての奇跡ですよね。だから、そのまま読んでいくと分かってくるんですね。神様の言葉っていうのはそのまま読んでください。そしたらね、もうこれ一貫してるんですよ。 だから今までの考えを入れちゃおうとするからどんどん複雑になって全然分かんなくなってっちゃうんですか。で、いいですか、次にエジプト人は追いかけてきて、パロの馬も戦車も騎兵も皆彼らの後から海の中に入っていった。朝の見張りの頃、主は火と雲の柱のうちからエジプトの陣営を見下ろし、エジプトの陣営をかき乱された。夜から朝になったわけですよね。で、これ見張りの頃って主はずっとこう見ておられたわけですよ。で、それでかき乱しを行って、で、しかも25節でその戦車の車輪を外し、進むのを困難にされた。やば、今彼らの顔が顔面蒼白になったでしょうね。こう、なんか、なんかアニメでも出てきそうじゃないですか。こう、なんかこうやって顔面蒼白になってですね。まあ、横を見たら、壁だったっていう、その海の、水の壁だったわけですよね。で、それで、エジプト人は言った。イスラエル人の前から逃げよう。主が彼らのためにエジプトと戦っておられるんだから。遅すぎます。気づくのが遅すぎます。この時、主はモーセに仰せられた。あなたの手を海の上に差し伸べ、水がエジプト人とその戦車、その騎兵の上に帰るようにせよ。モーセが手を海の上に差し伸べたとき、夜明け前に海が元の状態に戻った。エジプト人は水が迫ってくるので逃げたが、主はエジプト人を海の真ん中に投げ込まれた。水は元に戻り、後を追って海に入ったパロの全軍勢の戦車と騎兵を覆った。残された者は一人もいなかった。イスラエル人は海の真ん中の乾いた地を歩き、水は彼らのために右と左で壁となったからである。これを神様がイスラエルの人たちにお見せになってかったんです。それでピ・ハヒロテに行きなさい。引き返しなさい。神様ってこういう方なんですよ。神様って私たちに救いを完全に与えてくださるほど愛してくれる。中途半端じゃないんですね。中途半端じゃない。だから永遠の救いなんです。永遠の命なんです。永遠の裁きなんですよ。永遠という言葉を作るのはなぜかって言ったら、もうそれ以上、もう絶対起こらないよ。金輪際もうやらないよ。ここまで神様は、これ天と地を作られた、この神がですよ。本当だったらなんか意地悪な神でも、もう仕方がないのに関わらず、こんなに人を愛してくださって。だから私たちは生きてる意味ってあるんだっていうことがわかるんですよ。このようにそれを教えてくれる哲学はないですね。で、これが、あ、なんだこれ、ね、この話を聞いてよかった。ね、じゃあこういうこともあったから、じゃあちょっとね、ないんだけど、まあこうやって信じとけばいいんじゃない。そういう話じゃないんですよ。実際に今、水が左と右で壁となると同じように目に見える世界の中に介入してくださる神様なんです。ですか？で、こうして主はその日イスラエルをエジプトの手から救われた。イスラエルは海辺に死んでいるエジプト人を見た。死んでいるのを確認できました。それからイスラエルは主がエジプトに行われたこの大いなる道からを見たので、民は主を恐れ、主とそのモーセを信じた。私たちにも信じていたけれども、なんかわかるから受け入れているけれども、まだ革新的なところまで至ってないっていう段階がありますよね。これがですね、ちょうどイスラエル人だったんですよ。なんかこう聞いてるから、そう言われる通りにしていこう。そして確かに神様いるかもしれない。けれども今彼らは目の前でエジプト人がプカプカ浮いている、この岸辺の方まで来てですね、死体がプカプカ浮いているのを見たわけですよ。で、それで、革新的に神は生きておられる。私はこのモーセが神の預言者なんだ。モーセを通して神に従っていこう。と、決定的に転換をすることができた。改心をすることができたわけなんです。で、これが 昨日の第一礼拝での学びであったバプテスマを表しています。バプテスマというのは水に浸かる行為ですけれども、それは改心を表している。自分はもう古い自分は死んだんだよ。新しい自分、キリストが蘇ったと同じように新しい自分になったんだよ。誰でもキリストのうちにあるならば、新しく作られたものなんだよ。古いものは過ぎ去った。見よ、すべてが新しくなったんだよ。これ聖書の言葉です。で、これを表しているのが、バプテスマで水の中に入りましたね。彼らも水を通りました。で、これから新しい生活が始まっていきます。で、次15章ですが、ですか ?15 章は、歌です。歌。今の神様の素晴らしい技に対して歌っていきます。そこでモーセとイスラエル人は主に向かってこの歌を歌った。彼らは言った。主に向かって私は歌おう。主は輝くしくも勝利を収められ、馬と乗り手とを海の中に投げ込まれたゆえに、救いを経験した人は歌いたくなります。で、歌って神様が与えてくださったものなんですよね。知ってました？皆さん、まあ、生まれた時からね、歌ってあるじゃないですか。あれ神様の恵みですよ。神様が与えてくださったんです。いろんな被造物ってありますよね。被造物って言ってなんかちょっとなんか目に見えるものじゃなくて目に見えないものも神様作ってくださったんです。歌もそうです。でも残念ながらですね、この天と地が作られる前には、天使たちが神を歌っていました。ところが、その一人のルシファーという人が高慢になって、そして、堕落してですね、それが悪魔と呼ばれてるんですよ。それはイザヤ書の14章に書いてあります。歌を歌ってる人です。エゼキエルっていう、エゼキエルじゃないや。ケルビムとも、この、エゼキエル書に書いてありますけどね、この、悪魔の言葉ですね。で、それで、歌なんですよ。救いに預かった人たちは、神様に歌いたくなるんですね。神様に。だからさっきも歌いました。人に歌いますよね。紅白歌合戦の時には、なんか歌謡曲ってあまり聞かないんですけれども、紅白歌合戦の時は、まあ、聞くようにはしてるんですけれども、みんな決まってますね。大体失恋。ちょっとした、こう、なんかちょっと、ほろ苦いですね。この恋を歌ってるわけですよね。人に対して歌ってます。そして、それを歌ってる歌手は、自分に注目が集まるように努力します。でも、聖書は、この、神の救いに預かった人たちは、神様ですね。神様に歌って、そして自分に注目じゃなくて、すべてが神様に注目がいくように歌っていくわけです。で、最初にこれ歌ったのが当然ながら今勝利を与えてくださったということですね。で、2節をご覧ください。主は私の力であり褒め歌である。主は私の救いとなられた。この方こそ我が神。私はこの方を褒めたたえる。私の父の神。この方を私は崇める。主は戦人。その皆は主。主はパロの戦車も軍勢も海の中に投げ込まれた。襟抜きの補佐官たちも足の海に溺れて死んだ。この足の海って航海のことです。大いなる水は彼らを包んでしまい、彼らは石のように深みに下った。主よ、あなたの右の手は力に輝く。主よ、あなたの右の手は敵を打ち砕く。神様の力を褒めたたいています。そして今最後のところで右の手ってありますね。右っていうのは聖書の中で権威とか力を表していて、だからイエス様も今父なる神の右の座についているですね。で、次に、あなたは大いなる威力によってあなたに立ち向かう者どもを打ち破られる。あなたが燃える怒りを発せられると、それは彼らを刈り株のように焼き尽くす。あなたの鼻の息で水は積み上げられ、流れは堰のようにまっすぐ立ち、大いなる水は海の真ん中で固まった。敵は言った。 私は追って追いついて略奪したものを分けよう。己の望みを彼らによって叶えよう。剣を抜いてこの手で彼らを滅ぼそう。あなたが風を吹かせられると、海は彼らを包んでしまった。彼らは大いなる水の中に、鉛のように沈んだ。はじめに、この、さっき2節から6節までは、もう投げ込まれたっていう、その事実を歌っていたんですけれども、この7節から今読んだ10節のところには、この、もっと詳しくですね、また彼らが何を考えていたか、このエジプト軍たちは何を考えていたのか、追って追いついて略奪したものを分けよう。己の望みを彼らによって叶えよう。そして神様がただ殺しただけではなく、どのように殺してくださったのか、打ち破ってくださったのか、怒りによって打ち破ってくださった。カリカブのように焼き尽くすようにやって、花の雪によってこの分けてくださった。で皆さんですね、神様がしてくださった技っていうのをですね、こう体で感じるぐらいのですね、感受性をが必要ですよね。こう頭で分かってくるとですね、私も本当に気をつけてるんですけども、こう聖書の学びをするとですね、頭をたくさん使うわけですよね。そうですね、感受性がなくなっていっちゃう。祈り、賛美、必要ですね。で、そうするとですね、本当にこの神様がしているっていうことが、この今言ったこの、ここで花の息ですよ。すごい表現じゃないですか。それ感じるわけですよね。そうやって。神様のしておられることを感じ取ってください。そして、さっき言いましたように、いかがですか？この8節に、流れは石のようにって書いてます。大いなる水は水の真ん中で固まって、浅い海じゃないですよね。深い海です。で次に、11節からはですね、今起こったことを歌っていません。今起こったことを元にして、神様の約束を信じながら歌っていきます。よろしいですか？ 11 節。主よ、神々のうち、誰かあなたのような方があるでしょうか？誰があなたのように、聖であって力強く、称えられつつ恐れられ、くすしい技を行うことができましょうか？はい。ここで、褒め歌え、称えてるのは、力だけではないですね、神様の。聖なる方。聖であって、力強くとあります。他の神々には、いないと言ってるんですね。で、これが、いわゆる、偶像と、天と地を作られた神様との違いです。天と地を作られた神は、清いんです、ね。聖なる方なんです。そして偶像というのは自分の欲求を代表するものなんです。まあ日本だったら学問の神様どうですか？合格したいから神様作ってるんですよね。なんかいろいろありますよね。なんかいろんな神様があって、ありがたやありがたやって言ってですね。やるんだけど、それは自分の、まあいわゆるコンビニですよ。ね。便利ですよね。自分の欲なんですよ。だから、聖書に出てくる、そのいろんな名前の神々がいますけれども、例えば、知性であれば、バール神っていうのは、バール。ですね。そして、性欲だと、アシュタロテという神がいます。女の神ですね。乳房がたくさんついてるんですね。グロテスクですよ。で、次、富であったら、マモンという神がいる。快楽だったら、ケモシという神がいる。いろいろ出てきますけど。そういうものとは、かけ離れた方なんです。で次に12節。あなたが右の手を伸ばされると、地は彼らを飲み込んだ。あなたが贖われたこの民を、あなたは恵みをもって導き、道からをもって聖なる御住まいに伴われた。わかりますか？聖なる御住まいというのは、神様が約束したイスラエルの地、カナン人の地、そこに最終的に神の幕屋がとどまり、神の神殿がそこにある。その、ところまで神様が導いてくださったと言っていますけれども、ね、過去形で書いてますよね。伴われたって、まだ全然言ってないのに。信仰を持って、このように話してるんですね。で次に、国々の民は聞いて震え、モダエがペリシテの住民を捕らえた。
その時エドムの市長らはおじまどい、モアブの有力者は震え上がり、カナンの住民は皆震えおののく。ここ何言ってるかって言ったら、今エジプトの皆さん地図見たら分かるんですけどね、エジプトを出たらですね、シナイ半島があります。でシナイ半島から上がってくるときに、このいる、この他の民族なんですよ。エドムというのは視界の下の方にいる人たちです。そしてモアブというのは視界の東の方にいる人たちです。そしてあと他にペリシテ人というのは地中海の、沿岸にいて南の方にいる人たちですね。だからそれぞれがそのイスラエルが通っていくときに震え上がるよと。で最終的にカナンの住民というのはそのイスラエルの地にあるそのいる住民たちですね。震え上がるよって言ってですね。神様が守ってくださるよ。で次に、恐れとおののきが彼らを襲い、あなたの偉大な身腕により彼らが石のように黙りますように。主よ、あなたの民が通り過ぎるまで、あなたが買い取られたこの民が通り過ぎるまで。素晴らしいですね。民は買い取られた神様です。私たちは買い取られています。ちょっと待って、買い取られたってちょっとお金なんですか？違うんですよ、お金じゃないんですよ。イスラエルの民は何ですか？買い取った血だったんですよね。子羊の学びましたよね。私たちは買い取られたという時はイエス様が流した血、命だったんです。これ代価ですね。命ほどですね、お金に勝るものはないって言われますよね。神様はご自分のこの血を代価にして私たちを買い取ってくださった。で次に、あなたは彼らを連れて行き、あなたご自身の山に植えられる。主よ、御住まいのためにあなたがお作りになった場所に、主よ、あなたの御手が固く立てた聖所に。ですからここはですね、もうその歴史の中で、今出エジプト記見てますけども、このレビ、民数記超えてですね、申命記超えてヨシュア記、そして神殿ですから、サムエル記超えて、そうですね、列王記ぐらいまでの、ずっと後の、だから500年ぐらいまで後の話をモーセが神様の約束を信じながら予言してるんですね。予言してるんです。で、私たちもですね、こうやって信仰を持ってます。予言によって信仰を持ってます。予言って言ったらちょっと、なんかちょっとね、いついつ何が起こる、何だか起こる、そういうんじゃなくてですね、希望の言葉ですよね。約束の言葉です。で、それを口に出していくわけなんです。口に出していくことによって私たちはその中に生きていくことができるようになるわけです。信仰と希望と愛。これはいつまでも耐えることはありませんよ。で、この信仰と希望と愛を養ってくれるんですね。ですか。そして最後に、主は常しえまでもすべ納められ。素晴らしいですね。先ほど言いました、さっき永遠の救いって言いましたけれども、今度は永遠に神様がすべ納められる、支配してくださる神の国ですよね。神の国が私たちに与えられてるんだ。神に反対する勢力がいなくなって、そして神様のみが支配する国が出来上がるんだよ。いかがですか。社会に問題がたくさんありますよね。誰々子供が殺されたとかですね。まあ今放射能汚染があるし、もう本当に住みにくい社会。でも神様が全てを治められているときには一切そういうのがなくなるということですよね。で、その社会を、この国を作ってくださいます。で、いいですか、パロの馬が戦車や騎兵と共に海に入ったとき、主は海の水を彼らの上に返されたのであった。しかしイスラエル人は海の真ん中の乾いた土の上を歩いて行った。同じ海を通ったんですけれども、彼らにとっては裁きの水であって、そしてイスラエル人にとっては救いの水になったわけなんです。同じように私たちの主、イエス・キリストは、私たち信じる者にとっては救いの道でありますけれども、この受け入れない者にとっては裁き主になるわけですね。裁き。次に、 20節、アロンの姉女預言者ミリアムはタンバリンを取り、女たちも皆タンバリンを持って踊りながら彼女についていった。ミリアムは人々に答えて歌った。主に向かって歌え、主は輝くしも勝利を収められ、馬と乗り手とを海の中に投げ込まれた。はい、ミリアムが出てきましたね。ミリアム誰ですか？モーセとアロンのお姉さんです。モーセが生まれた赤ちゃんの時に、彼女は、そのモーセがですね、このナイル川にこのカゴで、この、浮かんでるのをこの、ずっと遠くから見ていた。あの時13歳だったんですね。ですから今、彼女は何歳ですか？モーセが80歳だから。はい、計算してください。93歳ですよね。93歳のおばあさんが、今ですね、タンバリンを持ってですね、歌ってるんです。で、ここを見ると、主に向かって歌い、主は輝くしも勝利を収められる馬と乗り手と海の中に投げ込まれた。これ実はさっき見た、一節に書いてあった言葉なんです。つまりどうやったかって言ったら、モーセが歌ってます。バーッと歌って、女の人が続いてタンバリンを持って、続いて同じところで、だから、わかりますよね。こう、なんだかなんだかなんだかって歌ったら、また同じ言葉、なんだかなんだか女性が歌って。で、男性が歌った後にまた女性が、こうやって、歌っていったわけなんですよね。で、彼女は女預言者だって書いてます。ですから、神様の言葉をですね、いただいた、そして他の人たちに分かし合っていく女性だったんですね。女性の活躍って聖書の中にありますよ。詩詩記にもいても、このデボラという女性が出てきますね。女預言者ですね。詩詩ですね。詩詩っていうのは、なんていうか、指導者ですけれども。軍事的指導者ですよ。で、そして、他にもフルダっていう女預言者もいますし、神様は女性も用いられます。はい。22節から新しい生活に入ります。今日ね、この最後も27節で終わりますから、ちょっと頑張ってくださいね。22節。新しい生活始まりますが。読んでみましょう。モーセはイスラエルを足の海から旅立たせた。彼らはシュルの荒野へ出て行き、3日間荒野を歩いた。彼らには水が見つからなかった。このシュルの荒野というのはシナイ半島の北部の部分ですが、水がなかったと。で、彼らはマラに来たが、マラの水は苦くて飲むことができなかった。それでそこはマラと呼ばれた。苦いという意味ですね。民はモーセにつぶやいて、私たちは何を飲んだら良いのですが、かと言った。いかがですか？三日後です。つぶやきました。三日前にエジプト軍がみんな死んだという神様の救いを見たわけなんですよ。で、今目の前にある水がないということに対して神様のその力を信じることができなかったわけなんです。でもこれが私たちの現実です。でもね、私ね、現実問題として、私も言って、僕も言っただろうなって思うんですよ。本当に暑いです。3日経ったらですね、カラカラです。干からびます。ちょうどなんかありますよね、なめくじをですね、これ塩入れるとか、どんどん死んでっちゃって、なんか干からびて、あんな気持ち、文字通りそういう気持ちになるぐらい、どんどん自分から水分が抜けてっちゃうんですね。でも、神様は、それでも私は、あなたを養うよという力を、そのエジプト軍を滅ぼしたところでお見せになったんですよ。神様は試練を許される方ですが、その試練に耐えることのできるような恵みを与えてくださるんですよ。よろしいですか？私はこんな大変なこと無理、とかっていう必要がないんです。そういう試練だったら与えません。もうすでに神様が与えておられる恵みがあるから、それを適用させていけばいいわけ。そういう試練しか与えません。
だから心配しないでください。ですか、耐えられることのないような、耐えられないような試練を神は与えないという言葉が第一コリントの10章に書いてあります。ですか、で次にモーセは主に叫んだ。すると主は彼に一本の木を示されたので、モーセはそれを水に入れた。すると水は甘くなった。これ甘くなったというのはつまり上質の水、その質の良い水になったということですね。そのところに主は彼に掟と定めを授け、そのところで彼を試みられた。そして仰せられた。もしあなたがあなたの神、主の声に確かに聞き従い、主が正しいと見られることを行い、またその命令に耳を傾け、その掟をことごとく守るなら、私はエジプトに下したような病気を何一つあなたの上に下さない。私は主、あなたを癒すものである。いかがですか、皆さん。今、モーセになったと思って、主に叫んだんですね。主よ、どうかしてください、この民に。皆さんが誰かこうたくさんの人を聞いてですね、言ってる時に、その水がなくなった。リーダーですから、必死ですよね。そしたらもう神様が、木を入れなさいと。は？はあですよね。何言ってんですかですよね。なんで水がきれいになるかいなんですよね。で神様試したんですよ、彼の信仰。理解できなくても、あなたが言われてるから、私は行います。そしたら神様が、癒しを行ってくださる。ということを神様が約束してくださいました。ですからここで、私の命令を守るのであれば、病気は起こらない。と言っています。ですから、この、特にレビ記のところにですね、具体的な清めに関するこの掟っていうのがあるんですよね。また他にもいろんな掟がありますけども、神様が、私たちが神様に従っていくときに、癒しを与えてくださる。理解できなくても、従っていくときに神様が、見業を見させてくださる。わけなんです。で、病気の方はここの約束の言葉を受け取ってください。私は主、あなたを癒すものである。これ、覚えてますか？名前は何ですかってモーセがですね、聞いたら、私はあるというものであると答えました。ここでもそうですね。私は癒すものだ。だから私たちが癒しが必要な時に、神様が癒しを与えてくださるわけです。癒しとなってくださるわけです。ラファって言いますね。だからヤウェ、ラファ。主が癒しである。で、27節。こうして彼らはエリムに着いた。そこには12の水の泉と70本のナツメヤシの木があった。そこで彼らはその水のほとりに宿営した。マラをさらに南下していきます。スエズ湾、紅海のスエズ湾沿いにですね、南下していくとエリムがあるんですよ。でそこには象徴的ですね、この数。見てください。泉がですね、これオアシスですけども、泉が12あるんですよね。つまり、イスラエルの12部族と同じ数の泉があったわけです。で、次に、70本ですね。7という数字がたくさん出てきます。創世記にたくさん出てきました。神様の数字です。完全数です。ですね。夏目ヤシ。皆さん、夏目ヤシ食べたことありますか？美味しいですよ。甘くて。砂漠によく育ちます。ですね。すごい強い植物ですね。で、水のほとりに宿営したと。ということで、まあ、試練が、このマラという試練があったんですけれども、神様は、ここで、癒しと救いを与えてくださいました。だからマラのような経験もあるんです、私たちに。だから目に見えない。なんか状況が悪くなってですね、ちょうど今日の曇りのようにですね、太陽が見えない時があるわけなんですよ。で、その時が試されてるんですよね。でもその時でも神様は この何か養ってくださる、何か必要を満たしてくださる。でもいつまでもそうだっていうことではないことを知ってください。このようにして潤いも与えてくださるんです。でもここを通過しないといけない。通過したからこそその潤いの場所にまた行くことができ、でまた試練があるかもしれないけど、また潤いの場所、そのように神様は導いてくださいます。ということで荒野の旅が始まりましたが、これからですねイスラエルが、ずーっとブツブツ言っていく話になっていくんですね。でもそこで神様が真実を表してくださいます。ですか？お祈りしましょう。愛する主よ、ありがとうございました。このようにしてあなたが素晴らしいこの救いの約束を与えてくださったことを感謝いたします。私たちがもう一度これを思い起こして、この一週間の間に天のお父様、本当にあなたの救いを経験することができますように、あなたのその現実を経験することができますように助けてください。イスラエルのように目に見えないから何か神様いないかのように試すことがありませんように、どうか私たちをこの戒めてくださいますよう、私たちがいつもあなたを見上げていくことができますように、霊の目を開けさせていてくださいますようお願いいたします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りを捧げいたします。アメン。